自然、季節、行事、春、花あはれ、花森、新道市長殿、と当て書きして、花あはれ、せめては後にく、ついの開花を許したまえ。道路拡幅工事で伐採寸前だった桜の古木に、その色紙が結ばれていた。福岡市南区内で、もう15年前の春先のこと、通称ヒバル桜8本の除名嘆願については、当時広く伝えられたからご存知の方も多いだろう。長く読み人知らずだった歌の作者は、後に福岡シティ銀行広報顧問、土井義種さんとわかる。その土井さんが、花影の花森たちと題した一文を雑誌、暮らしの手帳最新号に書いている。あの時、花あはれの歌に続いて、地元の人々から花を惜しむ歌の色紙や短冊が次々と桜の木に寄せられた。その中の一首、花を惜しむ大和心の麗しや、永遠に匂わん花の心は、新道一馬市長、当時の変化だった。道路拡幅計画は一部変更された。桜は生き残り、新たに若桜2本が植えられた。市長を勇退した新道さんが7年前に88歳で亡くなられた後、お二人の歌問答を彫った紐できた。無言のうちに互いの意思が一致することを木偶という。土井さんは、花あはれの木偶が紡ぎ出した歳月と振り返り、あまたあまた恩寵受けし花の宴と結んでいる。今、ヒバル桜もほころび始めたという。99年3月27日。アッツ桜。年々春の草生ず。春は桜だけではない。野山の淡い緑の中で菜の花の木、レンゲの赤、ネギ坊主の白。天然の配色に心が浮き立つ季節だ。大都会にも春のおこぼれを。東京、大手町のオフィス街に、昨日何軒かの花屋さんが出ていた。歩道をうずめた花々の中で、ひときわ可憐な、濃いピンクの花弁がビル風に揺れていて、アッツ桜とあった。アリューシャン列島の小島アッツ。あの戦争家、日本軍守備隊の将兵に短い夏を告げたのは、内地の桜草に似た小さな花だった。兵たちは、アッツ桜と呼び、帽子に刺し、あるいは押し花にして故国をしのんだという。昭和18年、1943年、5月の玉砕の悲劇から40数年、歩道のアッツ桜は、しかし、あの兵たちの花ではなかった。学名、ロードヒポキシス、ヒガンバナ科、南アフリカ原産と聞いて驚いた。かなり以前から園芸農家が栽培を始め、次第に人気が出てきたという。なぜアッツ桜と呼ぶのか、農家でもわからなかったが、よく似た異国の花にアッツの悲劇を重ね合わせて思ったのだろう。アッツの花は、やはり桜草の仲間か。やがて花開く埼玉、田島ヶ原の自生地は有名だが、北海道大雪山では、雪解けのお花畑を、エゾコザクラがピンクに染める。我が国は草も桜を先に蹴り。一茶。89年4月8日。カタクリ。奥羽山脈の懐に抱かれた岩手県沢内村にも遅い春が訪れた。2メートル近く積もった雪が今週やっと消えました。と村役場の職員の電話の声も弾む。山野の雪解けを待ちかねたように、カタクリが芽を出す。雪が残る北斜面ではまだこれからだが、日当たりのいい南斜面では、紅紫の花がほころび始めたそうだ。好天の日に花弁を天空にめくり上げて咲く。この風情は、純情可憐な乙女が羅針のままでいるような、と、村に住む随筆家、高橋喜平さんが書いている。カタクリの里。講談社。 スプリング・エフェメラルという言葉がある。訳して、儚い春の命。春先のほんの一時、姿を現すギフチョウの仲間たちや、カタクリなど早春の草花を言う。確かに儚くも美しい。ブナなど紅葉樹林帯に多く生息するカタクリは、落葉した林の中にも暖かい日が差し込む春、一斉に芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ。一年間のうちで地上に姿を見せているのは、そのわずか2ヶ月余りだけだ。沢内村のカタクリは5月の連休あたりが見ごろ。村では観察会や俳句会など、洋々な催しを予定している。やがて、新緑の季節となって、木々が葉を広げる頃、早春の乙女たちは、また地下の長い眠りに入る。95年4月22日。雪型。陽春の一日、信州安曇野を歩いた。リンゴの清らかな白い花が今盛りだ。その遥か向こうに、常念岳2857メートル、はじめ、北アルプスの峰々が残雪に輝いている。地元の人の指す方向をたどり、雪型に目を凝らす。常念岳には、袈裟をまとったお坊さんの立ち姿が、爺ヶ岳には、種まき爺さんの姿が、なるほど、それらしく見えてきた。春、溶け始めた雪が黒い山肌に洋々な模様を描く。長い冬を耐えた人々は、その雪型の出現を待ち望む。それは、種まき期などを知る自然の農事歴でもある。雪の文様、季節の造形、残雪の芸術。雪型をそう表現して広く紹介したのは、この地に住んだ山岳写真家、故田渕幸男さんだ。忍従の日々の終末と新しい季節の到来を告げる嬉しい便りとも記している。雪型の蝶輝くを夫生けり。田渕さんが亡くなったのは一昨年の5月末だった。残された妻秀子さんの句はこの欄で紹介したことがあるからご記憶の方もおられるかもしれない。白い羽をいっぱいに広げた一羽の蝶。それが蝶ヶ岳の雪型だ。高山蝶の研究でも知られた田渕さんは、それをミヤマモンキチョウと考えていた。今はまだ周囲の雪が残って半然としないが、やがてくっきりと浮き上がることだろう。91年4月30日。雲下の如し。ゴールデンウィークの行楽地の人出は約7000万人。過去最高だったそうだ。テレビが映した車の列、人の波。どこから湧いたか、失礼ながら、雲下の大群を思った。雲下の如しとは、湧き起こる雲や霞から来た例えだが、それが、雲下。浮かぶに、塵に、子供の子の字を当てる、稲の害虫雲下の語源でもあるらしい。体長5ミリに満たない虫、その生き残り戦略がなかなか面白い。一体どこから湧くのか、長い間の謎が解け、中国大陸からの飛び色雲下飛来が確認されたのは近年のことだ。その生理、遺伝の研究で東條須弥生、嵯峨大教授が今年の読売農学賞を受けている。飛来雲下はすべて3ミリから4ミリの羽を持つ。梅雨時、その大群が大陸の上昇気流に乗り、さらにジェット気流に運ばれ、早ければ一昼夜で海を渡ってくるという。一般に、雲下の羽は1ミリから2ミリと短く、長距離飛行能力はない。ところが、群れの密度が一定以上に高まると、長い羽の雲下が増え、新天地を求める。小さな虫の壮大なサバイバル戦略だ。まさに、羽を伸ばす。人間だってゴミゴミした都会にいれば羽を伸ばしたくなる。とは言っても、つかの間のゴールデンウィーク。そこでも人の波に揉まれて、さて、ストレスと疲れが取れたかどうか。91年5月8日。 女人荒野。濃淡に綾なす新緑が日の光にきらめく。太古の火山活動の名残で山や谷が複雑に入り組む。奈良県室尾村の山深く、女人荒野室尾寺を訪ねた。遅かった春の訪れを一気に取り戻すように、満開のシャクナゲの花が紅や白に境内を染めている。四季を通じて最も華やぐこの時に、刈谷に収められた五重の塔が痛々しい。周囲の杉木立より丈が低く、清らかな女人の立ち姿にも例えられた塔は、昨年秋の台風7号による倒木で被害を受けた。今も何本かの杉の大木が倒れたまま、無残な姿を晒している。あいにく大勢の仏様が留守にしていて、と、寺の人の挨拶は優しい。五重の塔の復興支援のために、国宝の11面観音菩薩像などを、東京国立博物館の特別展、室尾寺の御仏たちに出している。寺の危機を救う仏様の出外帳だ。無論金堂の釈迦如来立像など、留守番の仏様もいらっしゃる。十二支ごとの十二神将立像のうち、虎、鳥、イの三神将は残って、それぞれいかめしく、寺の守護を務めていた。五重の塔脇から険しい石段が奥の院に通じる。谷を吹き抜ける風は冷たい。ここにも杉の倒木が散在して、厳しい自然を畏怖した昔の人々の心情を思う。五重の塔は来年秋には優美な姿を取り戻すそうだ。99年5月1日。吹き。五重の塔は2000年秋、見事に再建されている。